ルール71。リスクマネジメントにはどんな種類がある？リスクマネジメントには2種類あります。と言っても別に難しいことではありません。A、リスク、事故が起きる前。B、リスク、事故が起きた後の2種類です。A、起きる前は事故、問題点、クレームなどの発生予防やその再発の防止の仕組みがある。発生しないように管理する。B、起きた後は事故、問題点、クレームなどが発生した時や緊急時に対応する仕組みがある。損失を最小限に抑えるように管理する。ということですね。A、前者を狭い意味のリスクマネジメント。B、後者をクライシスマネジメント、危機管理と言いますが、災害時に使用する用語としても使われるので、こちらも広範に捉えると立派なリスクマネジメントになります。身の回りの小さな問題から国を揺るがしかねない大事件まで、すべては A、未然に防ぐ最大限の努力と B、発生してしまったらそれを最小限に抑える努力の両方とも必要だという、とても当たり前ながら大切な業務です。ということは、危機管理マニュアルも当然 A 用と B 用の2つを揃えておかないといけませんね。課長のあなたが行うリスクマネジメントは、先日の通り、課としての活動が会社を危うくしたり、企業の価値を低下させることがないようにすることです。したがって、自然災害や顧客ニーズの変化、取引先倒産、マスコミ報道、各種規制といった、いわゆる外部環境要因については、どちらかといえば、あなたではなく、全社的に検討すべきリスクではないかと思われます。あなたが行うべきは、1、仕事のプロセスと、2、内部環境要因についてのリスクマネジメントです。これらは直接的に現場が関わるリスクだからです。前者には、誤送付、誤送配、顧客満足低下、労働基準法違反、セクハラ、嫌がらせ、パワハラ、人権問題、情報漏洩、クレーム対応の失敗、贈収賄、反社会勢力、金銭事故などがあります。後者には、組織連携の不備、退職人材流出、モチベーションの低下、組織の硬直化などが挙げられます。こうしてみると、課長のリスクマネジメントには部下絡みのアイテムが多いことに気がつきます。これらについて、未然に防ぐ最大限の努力と、発生後に最小限に抑える努力の両方をマネジメントしていくわけです。